暮らしの窓口、今月は環境課の話題です。今日は環境課環境衛生係の倉地浩志さん、そして夏目凛奈さんにお越しいただいています。お二方ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さて、今年も狂犬病の予防接種のシーズンが間もなくやってまいります。なぜ必要なものなのか改めて教えていただけますか。
はい、狂犬病はですね、人が発症すると、ほぼ死亡してしまう恐ろしい感染症になります。飼い犬への毎年1回の予防注射が、義務付けられておりますので、必ず実施をお願いしております。
致死率 100% なんですね。怖いですね。
はい、怖いですね。
狂犬病というとなんとなく感覚で古い病気とか思いがちなんですけれども、最近でもやっぱり発症事例とかあるんですか。
あ、はい、あります。2020年ですね、約2年前に国内で発症しております。
これはどういった犬に噛まれたケースでしょうか。
患者は外国籍の男性で、令和1年の9月頃にフィリピンで犬に噛まれたということです。
あ、じゃあ噛まれた場所はフィリピンだったんですね。
あ、はい、そうですね。
それで日本に戻ってこられてから発症したという。
そうです。その男性の方は、お亡くなりになりました。
わあ、そうやって聞くと改めて怖いですね。
そうですね、
本当に義務付けられていますし、犬を飼われている皆さんには必ずですね、予防接種を受けていただきたいと思います。では日程等ご説明お願いします。
はい、令和5年4月の4日火曜日から各地区集会場等を回らせていただきます。で、最終がですね、二次注射6月4日日曜日が最終になりますので、その間のご都合のいい、お日にちお時間等検討していただきまして、その中で接種の方をお願いしております。
予防接種の日程等のご案内はすでに皆さんに発送されているんでしょうか。
はい、はがきと一緒に日程表ですね、同封させていただきまして、発送の方させていただいております。
そのはがきが接種券となるわけですか。
はい、そういうことになります。
じゃあそれを持参して接種会場に行かなければならないということですね。
はい、
また自分が住んでいる一番近くの公民館での接種日程が都合がつかないという方はどうしたらいいんでしょうか。
はい、お住まいの地区以外のところでも、接種の方は可能です。その際は必ず同封させていただきましたはがきの方ですね、ご持参していただきまして接種をお願いします。
では予防接種を受けるにあたっての注意事項などありましたら教えてください。
はい、まず対象となりますのが生後91日を経過した犬になります。家の中で飼っている場合も必ず接種をお願いしております。また当日犬の健康に異常がある場合は、必ず接種前に現場にいます職員に相談の方をお願いしております。で、持ち物につきまして、今回同封させていただいておりますはがき、あと接種料金が3600円になります。釣り線がいらないようにご協力ください。犬の新規の登録の場合は接種料金3600円別途で3000円必要になります。また飼い犬が死亡した場合は会場の方で職員の者にお申し出ください。
そうしますと生後91日を経過した子犬を飼われ始めた方は、その予防接種を受けようと思って行って、なおかつ登録もできる。
はい、できます。
そうですよね、登録してない方には予防接種の案内届いてないわけですもんね。
はい、新規の登録をしていただいた際に、はがきの代わりとなるものを、職員の者が作成させていただきます。で、そちらの作成させていただいたはがきを、使用していただいて狂犬病の予防注射が受けることが可能です。
また飼い犬が亡くなってしまったという方たちも、その狂犬病の予防接種の会場でその申告ができるんですね。
はい、できます。
それもはがきを持って行ってですか。
はがきをお持ちいただきまして、 はがきにですね、死亡日時の方をですね、記載していただきまして、提出していただきますと、今回狂犬病の、集合注射に関しましては、そちらが、死亡届として受けさせていただくことが可能です。
まだ届け出がお済みでない方はそちらもご利用ください。
はい、犬の死亡届については、市役所環境課の方に、ご連絡をいただければ、そちらで受けることが可能です。
あ、これは電話でいいということですか？
はい。
あ、じゃあ電話一本で済むのだったらば、まあ悲しいことですけれども早めに連絡した方がいいですね。
そうですね、はい。
犬を飼われている方もとっても多いと思いますけれども、どのくらい飼育されているんでしょうか、飯田市内では。
はい、今現在の時点で飯田市に登録のある犬の頭数は約4600頭になります。
わあ、4600頭も飼育されてるんですね。それだけ人気のある犬ですけれども、改めて飼い方のマナーなど問題になっていること、また皆さんにお願いしたいことがあったらぜひ教えてください。
はい、犬の登録と毎年の狂犬病予防注射は法律で義務付けられております。また屋外で飼う場合は放し飼いに、しないでください。散歩時はしつけのできている犬でも、リード等引き綱をつけてください。またペットの糞は条例で放置が禁止されていますので、必ず飼い主が持ち帰ってください。
放送をしている中でもたまにこう迷い犬のお知らせが入ってきてしまうんですけれども、そういったことを防ぐために何かできることってありますか？
狂犬病予防法で首輪に観察の装着が義務付けられておりますので、観察の装着を必ずしていただきまして、そうすることによって、迷い犬があった場合は、まあ、保健所、あと市役所の環境課等に必ず連絡がありますので、観察の、装着をお願いしております。
この観察っていうのは狂犬病の予防接種を受けるともらえるものなんでしたっけ？
犬の新規登録をした際に、交付させていただくものになります。
じゃあ新規登録をした時点でもらったものを首輪などに装着する義務があるんですね。
義務があります。
なるほど。私も犬を飼ってるんですけれども、まあ、中川村なんですけれども、注射を打った後で注射済みのプレートみたいなのをもらうんですけれども、あれはじゃあそんなにつけておかなくてもいいものなんですか？
いいえ、注射済み表の方もですね、装着の義務があります。
ああ、じゃあ観察の方はもうずっと同じもので、注射済み表の方は毎年付け替えるということですね。
はい、はい、そうなります。
そっかそっか、そのために色が違うんですよね。
はい、
改めてこうやってお聞きするとね、私たち犬と一緒に生活していながらも知らないこともたくさんありますよね。では最後にですね、夏目さん、そして倉地さんからも犬を飼育している皆さんに何かメッセージをお願いします。
飼い主の皆様が、一人一人、マナーを守っていただくことによって、地域の皆様、そして飼っているワンちゃんにとって暮らしやすい環境になれるようにご協力をよろしくお願いいたします。
犬の狂犬病予防注射、年に1回の集団予防接種ですので、忘れないように接種の実施をよろしくお願いします。
どうしてもどの日程でも合わない場合は獣医師さんのところでも受けられるんでしたっけ？
あ、はい、可能です。受けることは可能です。その際にも同封しております、はがきの方を動物病院の窓口の方にですね、提出していただきまして、接種をお願いします。接種料金については、各動物病院の料金になりますので、詳しくは動物病院の方に問い合わせの方をお願いいたします。
ありがとうございます。大切な家族のためにマナーを守ることがみんなの幸せにつながります。ぜひ皆様のご協力をお願いします。ということで、今月の暮らしの窓口は狂犬病の予防接種などについて、環境課環境衛生係の夏目凛奈さん、そして倉地浩司さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。